QIC。
さあ、熊本ネタがひとしきり続いた後は B 枠参りましょう。こちらは、宮城県仙台市からいただきました。46歳広告関係、ラジオネームトリスバーロンの女級 A。
ありがとうございます。
ジャニー喜多川による性加害問題は東山紀之さんが新社長になって幕引きかと思いきや、どうやら火の手は勢いを増している感じです。皆さんはいかがぶった切りますか、ということで、ね、さあ、ゆうやっちゃいなよ
まともな謝罪ができる大人がいなくなったなぁなんて思ったりして、
まあ、っていうか、その今回、ね、謝罪をするべき人間じゃないのが、とりあえず、まあ、東山紀之がバーンと出てきて、うん、 でそこへ来て命も横に座り、まあ、2人とも一応、まあ、ジャニーズの新社長、そしてジャニーズの関連会社の社長と、
下手すると被害者かもしれないわけですよね、
まあ、言っちゃダメです、言っちゃダメです、
あ、そうですか
かもしれないです、
かもしれない、
一部では加害者という情報も出てますね、一部では
言っちゃダメです
でともかく今回そのまあいろいろ論点ありますけども、そのまあこの性加害問題に関してはジャニーズ事務所は、まあ、それが事実であったと認めた、で、そして被害者に対する謝罪はとりあえず行った、まあ、言葉でですよ、うん、で、ただし、ジャニーズというそのジャニーという名前を残した、社名に残したということに関して、まあまあ一部記者からそのどうなのよと、ね、で、ヒトラーとかスターリンとかって名前残すのと同じことじゃねえのみたいな質問がありました。その時に、東山新社長はジャニー元社長は絶対的存在であり正しいと信じていたと、噂として聞いていたが何も行動できなかったっていうようなことを、まあ、言っております。で、まあ、これについてですけど、まあ、私なんか鼻で笑ってしまうわけで少なくとも私がそのジャニー喜多川さんのさんをつけていいかどうかも分かりませんけど、この人のその性癖については私が知ってる限り、私が業界に入った、放送業界に入った1980年前後、の段階で、もう完全に耳に入ってましたけどね。で、知らない人いなかったですよ。
結構有名でしたよね、
はい、でその直後に、元フォーリーブスの北浩二さんがその暴露本出したわけですよ、
光源氏
へ、でそこに全裸監督でおなじみの村西徹さんが割り込んでくるわけですよ。で、村西徹さん対ジャニーズ事務所の大戦争がここから始まっていくんです。で、その北浩二さんのそのインタビューを軸にしたビデオをその村西徹さんプロデュースで出すわけですよ。で、最近はそれもう TBS がそれ使ってますね。さっきももう流してますよ、北浩二さんのその叫びを、でその時に全マスコミはスルーしたんですよ、北浩二のいろんなスキャンダルはいろいろ取り上げたんだけど、それに関してはもうほぼほぼスルーで、唯一それを取り上げようとしたのが梨本勝さんだったんですよ。梨本勝さんはジャニーの問題はやろうとしてたんです。でも結果的にいつもかうやむやにされて、他の芸能レポーターは一切やらない、で他の、まあ、ほぼほぼ電波メディアは使わないっていうのがあって、でその後に、その後だったと思いますけど、トシちゃんの問題が起きるんですよ。で、田原俊彦が、はい、まあ、当時ジャニーズ事務所にいたわけですけど、その時に何つったかな、梶原京子っていう名前の確か AV だかグラビアの人がいて、その人と、まあ、年頃な関係になっちまいました。でそれなのに、なんか、まあ、要するにトシちゃんが簡単に捨てたわけですよね。で、捨てられたその梶原京子がまたぞろ村西徹のところに駆け込むわけですよ、でそこでアダルトビデオを作るわけですよ。トシちゃんごめんね、で
全然知らない。
でそれが出た途端
全裸監督に出てきます。
あ、そうですか、はい、
でそれでそのそこで登場するのがメリー北川なんですよ、はあ、ジャニーの姉メリー北川がナナナンとトシちゃんファンの女の子を何十人か連れて、うん、あれどこあれ出版社講談社だかどこだか忘れたけど、なんかそのなあの、うん、襲撃するんだよ。襲
撃者、
襲撃者だっけ、襲
撃者かどっかにつ、襲撃して、ああ、であの詰めるんだけど、あの閉じ込めて詰めたっていう。
そうそう、で一緒に、うん、あの田原俊彦もついていくね、うん、でトシちゃん何もできずにヘラヘラしてた、うん、でまあそういうバトルが展開されて、でだから実際怖いっていうイメージはメリーなんですよ。でメリーのだからそのジャニー北川はどちらかというと優しいおじいさんになっていくわけですよね。 そっちの方は優しくないんだけどあったの下半身は厳しいんだけど、あの上半身は優しい
まあグレーミングするんですからね
でその姉のそのメリー北川は何かというと金庫番だから、だからジャニーズ事務所の売り上げっていうことを基本的に考えていく人なんで、であのでこの人はその藤島なんだっけ、泰造だっけな、元東京新聞の記者と結婚するんですよ、うん、で、あ、結婚じゃないんだ、愛人関係になるって、うん、で、あその後結婚しますけどね、うん、その、藤島何がしが、うん、あの奥さんと別れて、でこの人はあの学習院で、今の上皇様の語学友なんですよ。でその時のその上皇様がまだ皇太子であって、でそして学友がいて、うん、その人たちの青春群像を小説として書いたんですよ。でこれが三島由紀夫だとかが大絶賛して、でその序文は三島由紀夫が書いてるわけですよね。でそれが大ヒット。だって天皇家の話でどうなのよってみんな読みたいから、まあノンフィクションに近い小説なので、でそれがバカ売れして映画化までされたわけですよ。日活で映画化されて、でさすがにその皇太子のシーンは出せないんで、そのなんか手だけとかなんかそういうシルエットみたいな演出を確かしてるんですけど、だからそういうそれぐらいのまあ人で、でこの藤島さんって人だけどね、藤島さんとそのメリーが結婚して生まれたのが今あのこの間まで社長をやってた、うん、そのなんだっけ、藤島ジュリーですよ。ええ、そうで、だから親父が藤島なわけですね。で藤島のダチは誰かっていうと中曽根なんですよ。中曽根康弘なんですよ。だから80年代って言った中曽根政権なわけですよね。でともかく中曽根のご意向を借りて何でもかんでも握りつぶせたっていうのがジャニーズ事務所の裏側なんですよ。でそれをきちんと喋ってたのって言ったら日本で多分 QIC だけなんですよねこれは俺はもうもうだって20年前から俺言ってるもんだって。これだから今回のこのネタ、一連のジャニーズ事務所ネタが今こうなってる、まあ大騒ぎになってるけど、なんだな、最初から分かってんじゃんっていう、全然珍しい話じゃねえじゃんっていう、そのレベルですよ全然、うん、でその証拠に1988年 の NHK 熊本放送局で放送されましたヤングスペシャルいきなりだごーっていう番組がありまして、その中でナナナンとジャニーズ事務所をおちょくり倒すコーナーがありましてですねでこれがもう当時はなんかそれ何が面白いのみたいな感じだったんですけど、今見たら多分すげえなこいつらっていう。何をしてるかっていうと、あのスタッフルームで電話をボンと置いて、それで女子大生のスタッフがいるんですけどね、まあジャニーズ事務所に電話するわけですよ。それで当時光源氏が一番こう売れてた時ですから、光源氏の担当の方お願いしますって担当出るわけですよ。それで再来週熊本でヤングスペシャルいきなりだごっていうクソ番組やるんですけど、光源氏の皆様に出演していただきたいってマジで言うわけですよ、ええ、で向こうはほらそういう番組であるとかって打ち合わせも何もしてないから、もう当然のごとく相手はもう怒り出すわけですよ。いくら NHK といえども そんなめちゃくちゃな話が通用するわけねえで、さ、確かその通りなんですけど、これ分かって電話したんですよ。ええ、それで、その、何、あの、さ、無理ですよ、何やってるんですかとかつって、その、ものすごい態度が悪いわけですよ。で、それで、その VTR が終わって、スタジオに降りてくると、司会の方が、確か種田森幸さんというすごい若くて才能のある方がですね、あの人から借りたパーソンズのピンク色のトレーナーに来てですね出てきてるんですけど、でそれがあの、なんすか態度悪っすねジャニーズっつってNHK でガンガン悪口を言うというですね、そういう実は番組を放送したわけですよ、もうヒーローですね今考えてみると、そういうことです。そして今申し上げましたこの藤島ジュリー恵子さん、現在57歳だからですかね、元は、金八先生の、生徒ですよね。
そうなんや、
はい、
どこにいました、
あの第一シリーズ、
あートシちゃんとかと一緒ってこと、
そう、
どこに出てたんだ、
あのね英語が得意な、あのあんまり美人じゃないですよ、英語が得意なやつで、こうあのもうそのあの藤島ジュリーがあの、ま、メインであの取り上げられる回がありますよ。
へ
え、で、他にもいろいろ出てました子役で。
へえ、
でだからあれでしょ、あのだからあのどこまで本気か知らないけど、あのメリー北川はあのマッチと結婚させる腹積もりだと、そこに明菜が出てきたので、まあ
それは投資ですよ、
全力で潰しにかかったわけですよね、でそれが中森明菜の自殺騒動になっていくわけですよ。でそういうのってもう全部つながってんのに、で俺ら分かってからうちの番組じゃ言ってたんですよ、そういうの、それを他のメディアはスルーしてただけで、いいです、素晴らしいですね QIC って。
なんであのメリーさんがジュリーさんとマッチを結婚させたがってたって知ってるんですか、
裏情報。
へえ、
それはもう榎田信也さんを舐めちゃいけませんよ、その頃は結構結構芸能界にズブズブで入ってましたから私、それはもう今はもう距離を置いてますから、今誰が売れてるのか全然知らないですよ、もうあのだから新しい学校のリーダーが売れてよかったなと思ってるぐらいですから、そのレベルですから。で、で、まあまあそういう騒動がいろいろあって、でその後はもうずっとね、なんかこうあの未確認情報がさみだれ式に出てくるっていうのはあったんだけど、まあもうその頃になるとその芸能ジャーナリズムもほぼほぼダメになっちゃって、ジャニーズネタは一切使わないっていう、だからもう喋るなになってくる、それまでは裏で喋ったんですよ、ベラベラ記事にしなくたって知ってるあれって言うんだけど、もう最近になるともうそういう話がもう喋るとあいつ喋ってるよっていうのがどっかで伝わるかもしれないじゃん、だからもうお互いに疑心暗鬼になっちゃって、芸能ジャーナリズムがそれを取り上げないっていう、だからあのジャニーズネタを取り上げなかったっていうのは実はそうなっていったんですよ、どこにも何 あのルールもないんだけど、なんか自分が売られあのチクられるんじゃないかっていう不安感がそこにあったんで、みんな自然に黙るようになっちゃった。で今回その BBC がドーンと出したもんで、 BBC ってあって琵琶湖放送じゃないですけど、まあ当然分かってると思いますけどそれでまあ出してきてこうなったと。なので今回だからジャニーズ事務所は完全に下手打ってるんですよ、もう危機管理ができてない。だからまずやることは名前変えることです、最初にジャニーズ事務所辞めますと名前を。で少なくとも今この、藤島ジュリーが 100% 株主でしょ、でこの人がもう株手放さないとダメですよ、でも手放さないですよ多分この藤島ルート、その人脈、これは強固なものがあるので、それをどう変えるか、これ変えらんないと思うんですよ、だからそこを変えたなら本気でしょうね、なのでもうこれからもう確実に潰れるのはジャニーズ事務所とビッグモーターです。
潰れますかね、
潰れない気もするけど、なんかあのタレントの選び方によるんじゃないかな、
いや
タレントの選び方、
いやジャニーズ事務所がなぜかピンチなのかっていうと、もうすでにアサヒビールが、アサヒホールディングスがまず出したでしょ、もう一切使いません、 ジャニーズ事務所のタレントは23人今使ってる、うん、それを使わない、うん、だからこれはアサヒ飲料も含めてだから、だからそのビールとかああいう酒類だけじゃなくてウーロン茶やら何やらってさ、うん、あのもうそれこそあの三ツ矢サイダーに至るまで全部、うん、もうジャニーズ事務所のタレントは使いません、うん、そうなってくるともう多分あのあれなんだっけ、菅田将暉がいる事務所はあの鍋プロの娘がやってる、あそこが伸びる、だからこれから株買うならあっちだね、もう、
そうだ、
いや、あの 株式公開してるかどうか知らんけど、もう間違いないですね、アタックゼロの CM に出てるあのチームですよ、まあ、全員じゃないですけど、で、まあこれだ、今後あとこれ損害賠償の問題になってくる可能性があるので、これはでそうなると今まで黙ってたやつもみんな名乗り出すと思います。
でもなんか証拠つかめないだけにね、だって俺もって
もただもう争えなくなってくると思うよ、もう、うん、でもうともかくもうあのひとまとめにして謝罪して保証するみたいな、うん、なんかその基金を作って、うん、でそこでその被害者救済に努めますとか以後そういう性犯罪に関する、支援活動を 当社では進めてまいりますとかってやらないともうきついんじゃないですか。であとその前に多分俺タレントが抜けていくと思いますよ、うん、おそらくもうキムタクは多分抜けるでしょ。で俺はあのまずあの俺の読みではこれが当たったらすごいですけど、うん、スマップ復活、
ああ別の事務所で、
いや新しい地図でいいんじゃない、はあ、だってもう新しい地図と中井のラインはもうできたからこの間、うん、でキムタクがどっかでそのまあなんかあったっていうのは話出てたから、うん、だからそこでやった方が多分、うん、木村拓哉にとってもプラスになると思いますよ、うん、今のジャニーズにいるよりは、
うん、結局全員の人間関係が悪いわけではないということですか
と思いますよ。だからその親分というか中間管理職のなんて言ったっけ
飯島さん
だっけ、あれの関係だとかそこらの綱引きがあったじゃないですか。で結果的にもうそのこれからそのジュリー恵子さん の、うん、権限は当然下がっていくはずなので、うん、でそうなったらもう、まあ、居残る必要なくなってくるっていうのもあるだろうし、うん、まあ独立っていうかあくまで自分 の事務所個人事務所にしてジャニーズ事務所との関係は保ちながら例えば新しい地図との関係をもう一遍模索するとかってこともできるだろうし、多分なんかそれ でそうするとなんか時をやら何やらも一気になんか息を吹き返してくる可能性があるので、そしたらそっちの方がまだ面白いかもしれないですよ。もうおっさんだけが集まって、うん、もうTOKIO V6 SMAP っていうもう昔のジャニーズ の全員が集まったなんとかってねあったじゃん、なんかみんなで歌ってたのがあれみたいなことっていうのが起きるかもしれない。そうするとまた変わるかもしれないですけど、さあ分かりませんけどね。
でも見る目あったと思いません？私いつも思うんですよ、ジャニーさんの選ぶなんか好きそうな売れそうな子って大体当たるじゃないですか。
まああ
れもよくあれもなんでかよくわからないですけど、
あれはどうだろうね。まあまあ前島君どうぞ。
まあ当てるのか当てさせてるのかね。
あ
とちょっと気になるのがもうジャニーズの男の子って、うん、みんなあんまり背の高い子いないでしょ。
そうそうそう、大きい人昔いたんですけど、うん、やめちゃいました、うん、
結局あれって
170ぐらい
かね、うん、結局あれってみんなジャニーさん的の好みやったんやっていう
あとねジャニーズ事務所がなぜでかくなったのかって言ったら、うん、これキーワードは郷ひろみなんですよ、うん、まあ、これここまで語ってるとすごいけどね自分でも郷ひろみなんですよ。まずフォーリーブスの前にジャニーズがあって、はい、ジャニーズというのは、まあ、蒼井照彦さんであるとか飯野修美さんであるとかそこら辺ですよね。でそれがまずバーンと売れるわけですよ。でおそらく蒼井照彦さんも掘られてるはずなんですけど何を掘られたかは知らないですけど何かが掘られてるんだろうなと、ですぐにフォーリーブスに世代交代するわけですよ、うん、でフォーリーブスもニッチもサッチもどうにもブルドッグやーってって消えていったわけですよね、うんうん、でその後に出てきたのが郷ひろみと豊川ジョーっていうのが出てくるんですよ。 で郷ひろみね、男の子女の子でバーンいきなりもうあの1曲目からヒット、豊川城いまいち、ただ郷ひろみと豊川城を天秤にかけると、メディさんは、豊川城を推してたわけです。
へ
え、なぜかっていうとメリーさんの信仰の対象は豊川稲荷っていうところなんですよ、ええ、神社で、そこから名前取ってるんです、豊川城っていうのは。それぐらい力入れてるんですよ。でところが郷ひろみはなんとあの入って3年でジャニーズ事務所から出てっちゃうんですよ、一番売れてる、うん、もう。でなぜそれが許されたのかっていうと、その時に郷ひろみが移ろうとした事務所、まあ、実際移ったんだけどバーニングっていう事務所なんですよ、うん、で周防さんっていう人がいて、で周防さんっていうもう超実力者がいて、もう当然その時の周防さんとジャニーズ事務所の力関係ってもう全然もう雲泥の差なので、うん、周防さんが郷ひろみもらうよって言ったら、うん、もう断れないんです、うん、で断れないけど売れてるやつをもらう以上はそれなりの見返りがあるわけですよね。例えば金銭的な問題とか人脈、これからジャニーズ事務所を応援するよみたいな感じになっていくわけですよ、うん、そこでおそらく密約があった。男性アイドルでこれから売っていくやつは極力ジャニーズ事務所にぜひお力添えをよろしくお願いいたします、でそうするとバーニングは、まあ、他のいろんな俳優さんとかいろいろいますけど、うん、であのどちらかというと、まあ、実力者揃いだし、でその後の、若いタレントさんは女性が増えてくるんです、うん、まあ例えば小泉今日子とかいろいろ出てきますけどね。で男性はジャニーズってなんか緩やかな住み分けをどうもそのあたりから始めて、で完全じゃないですよ、完全じゃないけど、でも緩やかな住み分けと、そしてバーニングが後ろでジャニーズを応援してるよっていう、まあそういう空気作り、空気感作りをやっていったんで、ジャニーズの力がムクムクムクで、そこへ来てタノキンが売れてしまった。タノキンが売れなかったらどうしようもなかったと思います。タノキンが売れちゃったから、もうあとはもう、まあ、飛ぶ鳥を落とす勢いっていうなっていくわけですよ。それからはもう何やったってもあの要は売れるまでずっとほら温存させとくでしょ、ジャニーズって。そのジュニアという形で、
はいはい、
でレコードデビューも何にもしてないのにお茶の間にもう顔と名前がなぜか売れちゃってるっていう状況で、ようやく満を持してレコードデビューしました。さあ売れますわね、そら、でそういうのが非常にうまいっていう。だからジャニーズ事務所のテクニックっていうのは確かにすごいんですよ、でそのさっきあのピナユリが言ったその選球眼というか、売れそうなやつを集めてくるよねっていうのは、そのもう分母が多いからジュニアの、その中からそれは売れそうなやつをまずこう一本ずつ伸ばしていくっていう、でそこでそいつらが裏切らないように、まあ日本古来の伝統である柔道というものを持ち込むわけですよ。
いやでもそうかもしれないですね、
だからそうやって、もうそうするともうジャニーに対する忠誠心というものが体に叩き込まれるわけです。それによって出来上がってきたという、もう本当に日本古来のですね伝統というものを感じる本当に、素晴らしいジャニーズ事務所の物語、いかがだったでしょうか。ひとしきり喋らせていただきました。本書けるぞ俺。まあということで、ございまして、でまあだから郷ひろみさんは逃げたんでしょうね。うまくうまいですよ。
かわしたんでしょうね。
さすがやっぱり未だに芸能界に君臨する、さすが郷ひろみということ、ちなみにジャニーズ事務所に女性アイドルがいたっていうのは知ってますか。
あ、なんかちらっと聞いたことある。
いたんですよ昔、これも1980年代ですけれど、オレンジシスターズという、3人組がおりまして、
中
津
とかだったんですか。
ほぼデビュー曲は涙のキスマークという
キスマーク、
これはなんとですね、FMC のルーツ FM ジョインというミニ FM 放送局やってたわけでありますけれども、東のキッズ西のジョインと言われまして、日本を二分するミニ FM 局マイクロラジオの、まあ、いわゆる巨大集合体がありまして、それの東京青山でやっていたのが FM キッズで、熊本でやっていた FM ジョイン、これがもう 日本の2大マイクロラジオだったんですけど、そのキッズからデビューしたのがオレンジシスターズです。で一時期あれ何だったっけな、スーパージョッキー、あのたけしさんがやってた、あのネットコマーシャルとかで、あれのアシスタントもやってたんじゃなかったかな、なんかそんなですよ。まあ、すぐあのシングル 2,3 枚出して消えましたけどね。でそれ以降はジャニーズ事務所に女性アイドルはいません。はい、ということでたっぷり語らせていただきました。続きまして、あ、木原子さんなんかもともとジャニーズの大ファンだそうですけど。
いや全然ファンでも何でもないです、
で誰が好きなんですか。
誰が好き、いや私はなんかあの
好きだ、
あのだって私今までジャニーズで歌がうまいって思った人っていないんですよ。
ほう、みんな下手ですか。
なんかほら集団で歌うじゃないですか。
まあ大体集団ですけどね。
ピンで歌う人ってもういないじゃないですか。
まあ
いますけどね。
まあまあいないわけじゃないですけどね。まあ、
誰ですかピンで歌う人。
それこそピンでって言ったらトシちゃんとかマッチなんかピンです
ね。トシちゃん歌うまかったですか。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや言うたらか。いやいや、
だからほら歌唱力で言うとそこまでないんだけど、なんで売れるのかなとか私は思ってましたけどね。
いやなんかほら、あの同じ学校にいそうなんでちょっとこうかっこいい人みたいなイメージの延長線上なんじゃないの。なんかそれまでの完成されたアイドルと違って未完成だからいいんじゃないの。
で私もとハマったこと全然ないっすね。
私もないんですよ。
私だけハマってた。
だってさ、まあ、いわゆる青たがいでしょ。だから、そのまだ全然未完成な状態なのに先にいかにあの推しを先に見つけとくかみたいな。
そうです、
ね、
そこです、
ね、でそれで それをその、あの自分が
誰が推しなんですか。
私絶対絶対みんな知らないと思います。
誰ですか。
三好圭一さん。
ああ、あの有名な。
違います。あの長渕剛のドラマに出てました。
え、
うん、お兄ちゃん役の方。
え、三好圭一って人。
三好圭一くん
知らねえな。え、ドラマってね、トンボ。
トンボじゃないです、もっともっと前で、家庭教師の長渕剛の。
ああ、はいはいはいはい、何だったっけな。
家族、
あ、家族ゲーム、
家族ゲーム、
家族ゲームのお兄ちゃん。
三好圭一
めちゃくちゃ好きだったんです。ファンクラブ作ろうと思って、もう署名も集めて、
自分で動くんや、すごいな、はい、
署名も集めて、うん、毎日あの公衆電話で、うん、ジャニーズ情報を東京まで電話かけて、うん、その三好圭一のスケジュールを全て調べて、うん、そしてみんなで見ようっていうのを毎日中学校の時に。
中学校生でそこまでやるって。
可愛い顔してますね。
可愛いでしょ。で、
可愛い顔してますね。
しかも、身長180センチなんで大きくて、
高い身長、
はい、初めての手編みのセーターも送りました。
へえ。わ、迷惑
絶対捨てられてるやつね。で、ちょっと切り抜きを一つでも持ってる生徒を、女子生徒見つけたら、その子を、なんとか仲間に引き込もうと思って
説得し締めてんのかと思って
違います違います。で、三好君の良さを伝授して、で、もうぜひジャニーズ事務所に、
少し二次活動みたい
ジャニーズ事務所にファンクラブを作っていただこうみたいな感じで、
それを、はい、それを、前島和樹でやってください。
あ、なるほど。でもそれ14歳でやってました。
次の話題に行きます。東京都文京区51歳会社員ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
帝国データバンクは8日、2023年の8月31日までに発生した円安倒産、円安で潰れた会社ですかね、円安倒産の発生状況についての調査分析結果を発表しました。円安による輸入コスト上昇などが直接あるいは間接の要因となって倒産した、いわゆる円安倒産は2023年は8月までで47件判明していると。で、すでに前年2022年は1年間で34件だったと。なのでもう完全にもう、まあ、約半年で上回っちゃってるということで、円安倒産が再び急増しています。このペースが続いた場合、2023年の年間倒産件数は おそらく70件台に到達し、2016年の、この年98件あったそうですけど、以来7年ぶりの水準に近づく見込みとのことです。円安でインバウンド消費を押し上げる期待感がありましたが、アルプス水放出で、水を差し、ガソリン価格も16週連続で値上がり、で10月には大手電力会社10社すべてで電気料金の値上げ、そしてインボイス、そりゃ中小零細企業を中心に円安倒産増えますよと、無策な、岸田だ死んでくださいと書いてあります。ということで、だんだん流行りだしたんですかねこれね。前島さんの解説です。
いやすごいと思いますよ。あのジャニーズといいね、ビッグモーターといいね、はい、あんだけあの大空してんのにね、はい、あのそこまで率が低いと、
うん、
でさらにねあの仕事も全くしないと、
うん、
バンバン見せてくれるしね、それはあの売れてね、値段上がってないですけどね、
うん、
売れて値段上がってるってね。
だから日本の、まあ、企業というのは基本物を輸入してそれを加工して輸出するというその加工貿易というのが基本になってきたわけですけど、その輸入するそのコストがその価格に転嫁できないわけですよ。それ国際競争力うんぬんという形になっちゃって、結局だから日本で物を作るよりはそれはもう海外の拠点で作っちまった方がその方がいいって話になってくるわけで、そうすると日本のもう会社はいらねえって話になってくる。でそれを無策にそのまま進めてるのが今岸田政権ということです。いや
だからね、ほんまに例えば生産性上げたいとか言うのであれば、
うん、
例えば売上の何パーセント、
うん、
あの従業員のお給料に当ててますよというような会社があればですね、うん、なんか設備のね、あの投資に補助金バンバン配るとか、
うん、
そういったことをやればまだいいと思うんですけど、
はい、
まあ、それもやらないですよね。
うん、では今一番簡単な方法って言ったら減税ですよ。
まあそうですね、
うん、まずその減税することでその輸入のそのコストを極力下げる、もしくは関税もいじる、はい、その、うん、まあ輸入するものに関して関税かけてるものはあるけれど、そのものによってはもう特例で安くする、特にエネルギー関係はものすごく下げられるはずなので、それをまずやるっていうのが一つ手なんですよ。時限立法でも何でもからやればいいんだけど何にもやらないで、とにかく値上がりするものを指を加えて見ている。でやらんでもいい、そのさっき今書いてあったこの、 あのアルプスの美味しい水をですよ、その、海にばらまいているという、これやらんでもいいことを今このタイミングでやるもんだから、せっかく商売のチャンスが来たぞって言って喜んでた人たちに水を差す結果になっているということで、本当にあのやるべきことはやらず、やらんでいいことは率先してやると。で例えば今もその台風の被害とかで今日なんか千葉県でね、その大水が出てたりしますけど、そういうとまあいろんなその災害のね復旧とかいろんなところにお金が必要なわけですけれど、そっちの方は後手後手で、なのによその国のなんかこう災害があるとなるとすぐにあのお金をプレゼントしに行くということで、そのまあそのハワイの火事もそれは大変だけれど、ハワイの火事よりとりあえず日本の何か災害の方でしょうと、でそっちの先にやれよっていう声が当然上がっているわけですけど、そういうのはやらないという、まあこの、岸だという、ね、この死んでくださいって書いてますよ。本当ですよ、死んだ方がいいというこの政権は。まあでさらにその今書いてあるけど、その、まあ、値上げもそうですがインボイスもそうですよね。でそのようやくそのなんていうんですか、化けの皮が、あのもう残りの日数がもう一月ないわけですけれど、そのここへ来てですよ、あの分かってなかった人も徐々に分かるようになってきたっていうのはあるんですよね。例えばその液税っていう言葉であるとか、あるいはその猫ババとかなんとかっていう言葉が先行して、でそれを未だにあのホリエモンとかが その喧伝してるわけだけど、これ実態を知ってる人から見ると、あのホリエモンが言ってるのはお前大丈夫かっていうあのおいおいおい、あのお前そんなのやってたら、そんなことも分かんなかったらお前ロケットは打ち上げられねえぞとかって私思ったんですけど、であのあれは要するにね、あの我々が物を買うときに 10% 上乗せされて税金を払ってると思い込まされてるだけで、実際は払ってないわけですよ。
値段ってそういう風に決まってないんですよ、ね、
そうなんですよ、うん、ただほらレシートに消費税 10% って書かれてるから、うん、いかにも我々は 10% 納めてるんだっていう、うん、あのそういう風にまあ錯覚させられるんだけど、そうじゃなくて、あれは単にコストとしてその料金にただ入れてるだけの話であって、で本来その税金は事業者が自ら直接税としてその納税するというものであるので、実際はだからあれ 10% で書くのって実はあのペテンなんだよね。でペテンなんだけど、これペテンじゃないんですよっていう、あの大丈夫なんですよっていうふうにしちゃってるから、みんなそうやって書いてるということで、まあ非常にペテンがなんかこう先行して、それが一般的にルフされて、でそれをはっきり数字で分かるようにさせますっていうのが、まあ、まあ今回インボイスですけど、そうするとあれが事実上納税ということになっていく、つながっていくわけですよ、一本の線で、うん、となると今までそれは関係なかったところがこれ増税なんですよね、うん、でそれがね分かんない人がもう本当ね、あの本当布団の中のダニぐらいいるんですよ、もう 山のようにいるんですよこれが。
いや私だってね、はい、あのそのなんか直接税だからその預かり金じゃないっていうのをいきなり言われて理解できるもんじゃなかったですよ。
いやだって俺、うん、去年の今頃分かってなかったですよ。
あそうですか。
あの難波で江畑愛ちゃんの凱旋をやるって準備した時に、はい、向こう側で維新政党新風っていうのが右翼政党がああの、うん、いつまでもどかずに、
なんだこの維新じゃない、なんか維新はなんかややこしいなと、
これであの令和には絶対にこの場所は渡さねえとかって喧嘩売り始めたんで、うんはい、それでその、まあ、インボイスの話とかも売ってくれ、はい、そのちょい後か前だかにあの梅田で山本太郎凱旋があった時に喧嘩売ってきた兄ちゃんいたでしょ、はい、あれがその維新政党新風の兄ちゃんなんですよ、うん、それであの時もあのインボイスの話で揉めてたでしょ、はいはい、でそれをずっと引きずってるわけその時も、うん、であの時俺頭の中で、うん、あのどちらかというと維新政党新風寄りだったもん俺。
そうだったんですか。
俺だって駅税だよなってあの時思ってたのよ、うん、でそこまで調べてなかったから、うん、でなんか解説する人の話聞くとなんかややこしくて、はい、あのすっきり喋ってくれる人があんまりいなかったんですよ。なんか、うん、あの学者が喋るやつってわけわかんなくなる時あるんですよ、うん、特にあの経済の専門家が喋るやつって、うん、余計な情報いっぱい出てくるから、でそれがこう分かるようになったのって、まあ、割とすっきり分かるんだったらつい最近じゃないか、今年に入ってからですよ、
う
ん、
で私もなんかこう何回も言われてちょっとずつこう意識が変わってきたみたいな感じで、うんうん、
まあだからこの10月にやるわけですよ、うん、それはもう中小企業そして零細、フリーランス個人でやってる方、これはもうあの大ダメージは間違いないわけで、うん、でさすがに最近は右寄りの保守系のメディアもそれを書き始めたので、うん、産経とかでも書き始めてますからね、うん、だからこれはね大変なことなんですよでそれをねどうするのか岸田っていう、で私はさすがに直前であの延期っていうカードを切ってくんじゃねえかなとちょっと思ってるんですけど、
いやなんかいや、今までやっちゃえばもうなんとかなるでしょうみたいな、
辺野古もやっちゃったしオリンピックもやっちゃったし、うん、この政権は、
うん、とりあえず、
う
ん、
やっちゃえ岸田っていう、い
やそうやっちゃいなよみたいな、
ここなんかあの汚染水も海洋放出したし、
うん、やっちゃったしみたいな、
ね、決まったらもうやっちゃうよみたいな、うん、
さあ今ねあの、うん、この岸田総理の命を狙って東京に行っている、前島和樹さんですけど、
お頑張ってくれ
反対はしない
止めないよ私っていうか私あの前島さん好きになっちゃうかも
頑張れ
そうね、あの本当にどうされるでしょ、インボイス初めてあのあれつむちゃくちゃになってもインボイスやめたら買い控えが起きるとか言うんでしょ、どうせ
なんか言うだろうね多分ね、うん、でもさすがに僕は通用しなくなると思うんですよね、今回は
でガソリンの税もう破綻してますからね、
うん、いやでもなんかこう偉いことが多分起きるような気がしてるんですけどね、私は、まあ相変わらず日本列島の地中深くざわざわし始めましたしね、そろそろじゃないですか、一旦 CM に行きたいと思います。一旦 CM です。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか、えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、何これ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける、いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ、あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2、まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。